はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
あのね、みんなおじさんじゃん、だいたい食べるものとか知ったような感じなんだけど、でも新しい味覚というか、あ、これこんなに美味しかったんだっていう気づきないですか。もうこの間大分からですね、カボスをいただいて、でそれをまあ切ってですね、絞るでしょ、でそこに焼酎入れて、炭酸入れて、氷入れて、もう毎晩飲んでるね今ね。うまいんだあれ。
カボスか。
存在は知ってましたけどね。でそんなに僕焼酎とかその炭酸とか、特に炭酸ですよ、こだわりなかったんですけど、今もう炭酸もコンビニで買ってきて、炭酸好きにもなってるんですよ。
カボス中心の生活だ
もん。そうです。であれクエン酸っていうか、あの酸っぱいから、僕家飲みで気をつけてあんまり避けてたのが、次の日にね、なんかこう頭が回らないのがあれだったからちょっと開けてたんですけど、カボスはね結構やっぱりシャキッと朝起きれるんですよ、ね、で頭もシャキッとしてるんですよ。だもう毎晩やってますね。
毎晩飲み始めちゃった、でもすっきりしてるからね、
はい、
あ、そう、
カボス
もっと早く出会いたかった俺。あ、なんかそういうのないですか。この年になって初めてこれを分かってはいたけど、やっぱうまかったわとか。
お、俺ね、最近ね、すもも大福っていうの
食べる。大福？すもも大福。
すもも大福。
いちご大福の亜種は竜で。
そうそう、だからいちご大福の2匹目の土壌系かなと思って。そんなバカな
と思って。ぶどう大福もあるよね。
そう、ぶどうある。
うん。
だってぶどう大福なんてまさにそうじゃん。
うん。
いちご大福インスパイア系でしょ。
うん。
でもすももってそれなりに大きいじゃん。
でかいよ。
どういうことと思ってたの。
うん。
で本当に野球ボールぐらいの大きさの大福で。
うん。おお、でかいな。
買ってきて。
うん。
そしてでもひと噛みしたら、もうすももがすごい口に入ってくるの。
構造がどういうこと
だ。だからもうすももの周りに薄くあんこが、まずあんこの膜が覆われてる、もう地球みたいな感じです、地球の表面に
あんこ核がでかくて、
そう、核がでかくて、
でマントルの部分、
マントルの部分はもうあの種です。だからすももの、
種
で、すももの周りにもうあんこが塗られていて、もうその周りにもすぐ大福のあの皮ですよ、だから本当に薄く2層大福の皮、あんこで入ってて、もうあとほとんどすももなの、めちゃくちゃうまかった。
へえ。
それすももだろ。
すもも大福だよ。
そのあんこの部分はどんな、だから感じだ、
すももがうまいってことか。
すももがうまい。
あ、
すもももうまいんだけど、
気づいたわけ
だ。いや、すもももうまいのよ、
うん、
でもすもも食べた後にあんこの甘みとその餅のもちもち感が
ちゃんとやって
る。さっきの話言うと、俺はカボスの話をしたけど、炭酸もうまいって話をしてた。そういうことだろ。
そういうこと
か。炭酸も、俺炭酸飲まない人だったから。
知ら
ない。飲まない人ってよく言うよね。私何、飲まない人だからって知らねえよって感じ。
ホッケ無理な人だから。
そう
知らねえよ。
そう、だから炭酸も美味しくいただいてるんです最近。そういうことでしょ。
俺もだから想像してたやつよりちょっとよりすももがすごくって、ポテンシャルに驚いた次第です。これやっぱね、食べてみないと分かんなかったな。
いやもうね、今の話聞いててね、また自分の保証おじさんぶりにね、なんかね、
お前それすももだろみたいな感じで突っ込んでたけど、
達夫ごときがね、進めてくるものなんかどうせダメに決まってるとか、あとすももなんていうものはもう伝統通りかじればいいんだよなってことを思いがちな、
そうでしょ、
俺がブリンって出てきてたんだけど、反省です。
そうです、反省してください。
うん、
単なる足し算じゃないわけ。
そうですか。
何でもそうなんですけど、こう想像がつく味とちょっと違うやつだったから、こう新食感だったので
、どんどん自分年取ってくるとね、そういう新食感、新しいもん それに対してこうやっぱ抵抗感が出てくるって食の面って結構あるよね、
うん、ある。
俺なんか食スケベでね、
う
ん、
はいはいはい、
あの主にこの番組でそんな感じで撮ってるじゃないですか、うん、でも気がつくと同じものばっかり食ってる、
まあ、まあわかりますよ、そうなりますよ、
もう別に新しいのいらねえんじゃねえか、
うん、
それダメですね、
だからそんなカボスを入れてやってみようとかね、うん、
それこそ前話した通りこう口の中で弾ける飴、うん、
ああドンパッチ、
ドンパッチ、
うん、あったね、
衝撃だったじゃないですか、
うん、衝撃だったな、
覚えてます、ヌーボーが出てきた時とか、
あ、はいはいはい、びっくりしたね、
あのエアロな感じのチョコレート、
はい、そうびっくりしたね、あれね、
びっくりしたでしょ、
うん、
びっくりした、
口の四次元殺法だったよね、うん、
航空大会マスクって、航空内の大会マスク、そうそう
初代
口という四角いジャングルの中で、
そうそう、ダイナマイトキットでした、うん、よくわかんない
けど、ま、ヌーボー
俺さチャレンジしてえなっていう、何回か食べたことあるんですけど、もう一回や、
うん、
油そば、
あー油そば、
でもなかなか俺いけないんで、絶対うまいじゃん、
あまあね、あまあね、
うまいんだよ、
まあね、あれうまいね、
で結構お客さんも入ってる
からさ、そうだね、
でも何なんだろう、やっぱどうしても家族とかさ、うん、行くとさあ油そば行くかっていう
けど、ならない、
なんか、
うん、
保守の方に行くでしょ、なんか硬、ね、い方行くでしょ、
硬い方行っちゃ、
え、それ家族で固いものってなんですか、
え、だから焼肉とか、うん、
焼肉、あ、焼肉でもなんかニューウェーブではな
く、まあ、ファミレスとか、
ね、ファミレスね、和食の里とかね、
うんうんうん、
そうですね、そうな
る、だから一人の時行けばいいんだけど、なんかなかなかそういうのがめぐ、そういう時はそういう時でさ、うん、違うの食べ、
うん、
ね、
そうね、
やっぱり馴染んだもの、
馴染んだもの行っちゃう、
想像がつく、油そばうめえよあれ、
油そば行ってください、
うん、
行ってくださいよ、岡島さん、油そばは美味しいですよ、
うん、
あれ危険な食べ物、
だから1個
危険ですかあれ、
そのなんかさ1個自分の中でジャンル決めて、
うん、
例えばその俺だったらそのインスタント麺とかの系統って定点観測的にちょっと見てるところ あ,、うん、あるわけですよ、味わってるところあるんですよ、うん、で今そんなに大きいウェーブ来てねえなと思いながらずっとそのウェーブ待ってるみたいなところもあって、うん
うん、あるある、
全然自分の中では全然何事も起こってないんだよ、うんうん、だで細かいいろんな組み合わせみたいなものとかの中でまあまあまあこうかああかみたいなことをちょっと味わってるところ
があるんですけど、ラオウが出てきた時っていうのは覚えてる、
あれはびっくりした、ただただね、たつね、ラオウが出てくる前に我々は中華三昧世代だから
あれで一回びっくりしたんだよね、
一回びっくりしたから、そこまでのねラオウはねびっくりした
んないんですよ、中華三昧ってどこがすごかったの、
だってほとんど生麺食感みたいな感じ、
そうで、まず値段もね、
値段は
結構良かった、うん、お高かった、うん、強気だったんです
よ、強気だったよ、うん、だあれ欲しいなって俺見上げてたんだよ
いやだからあれいい戦略だったよ ね、あれ中華三昧うまいとか、あの CM もゴージャスでさ、うんうん、必ず母親とかにさ土曜日の昼って大体ラーメンとか、う
んうん、冷やし中華とかね、
ちょっと中華三昧、中華三昧、だからあの時土曜日のラーメンで売れたと思うんだよ、
なるほどね、
中華三昧とかね、
本当でもうまかった、
マダムヤンとかね、
うまかった、ほ
ん
とうまかった、うまか
ったんですよ、
うん、
あの時のラグジュアリー麺の競争ってのが一応ねあったんですよ、
赤カリー黒カリーもうまかった
な、
うまかったよ、
そうだった、うん、でまあ、長く生きているとそれなりのなんかそういうのを味わうことあるんですよ、うん、アイスで言うと、
うん、
アイスで言うとその雪見大学のセンセーション
だった でしょ、雪見大学
すごかった、必ずそういう産業革命に立ち会う時、
革命に立ち会う瞬間
あるんですよ、
80年代だからさ、
うん、長く生きてる、
あるんです
よ、話だな、
アクアフレッシュもそうだよ、
ね、アクアフレッシュ、
こんな歯磨き粉あるのか、食べ物じゃないけど、ね、なんポカリセットもそうだよね、
そう
ポカリそう
あるんです、そういう瞬間って、
うんうん、そうね、
そういうまずその中華三昧の衝撃があって、
だけど気がいや中華三昧よかった、
相変わらず俺は別に誰が何と言うとそれ食べ続けるんだろうなっていうことで思ってるところなんですけど、それ以外のところになったら急に保守になって別に新しいものを求めなくていいやみたいな感じのことになっちゃうの、
いろいろ、
これがね自分で俺は魚やなと思って、つい最近俺思ったら、あの日本酒という若手お笑いコンビがいるんですよ、
あ知ってますよ、後輩のね、
そうなんですよ、あの主に日本酒のことをまあ漫才に取り入れた日本酒のなんかその味 の、うんうん、その豊かさとか、
ね、なんだよね、
そうそうそう、それとかを啓蒙していきながら漫才をやるっていう軽妙な、ね、グループがいましてね、うんうんうん、で彼らと久しぶりに会ったんですよ、うん、で山梨のいろんな食材と合うものがないかっていう話で、うん、じゃ あ, あの合うお酒をいろいろご指南しますなんていうんで言ったんだけど、うん、彼らが言ってたのはシャインマスカットに日本酒が合うんだって、
へえ、
わかるわ、それ
で山梨とかになっちゃうと俺もさらに保守になるからやめてくれと、うん、そんなことやめてくれよと、もうシャインマスカットなんかいじってくれんなってすっげえ意識になっちゃったんだけど、これ日本酒とねシャインマスカット合うんですよ、
ましたさっきのカボス焼酎の時シャインマスカットやっちゃった、
うん、あやっちゃってんの、ね、この人エクストリーム、ね、
そうそう、
やるんだスケベエッチコンやろ
俺スケベだからさ、うん、
やるね
山梨もこの間もいただいたんですよ、で冷蔵庫で冷やしておくでしょ、うん、で本当はそれ洗ってねみんなで家族で分けるんですけど、うんうん、それが一貫してそのセレモニーが終わった後ですよ、うん、冷蔵庫にいるわけですよ、うん、でそこの一つもポッと取っちゃって、
取っちゃって
で口に入れてで自分の中でなんか口直しをで やっちゃいましたね、
やっちゃったんだ、
あれは秘密ですよ家族で、ね、俺がそんなことやってるって、うん、減ってるな玉がってね、うん、
玉が減ってる、
シャインマスカットってここ最近のしてきたね、
のしてきたね、うん、あれはすごいよ、
そうだね、
うん、あれはすごい
のしてきた、
うん、この前ね、でもねシャインマスカット上回るやついただいた、
それなんですか、
これまで言えない
、何それ何それ
いやいや
何それ
いや、シャインマスカットなんてものじゃない、地球上に存在してはいけないレベルの糖度を持ったあそれ山梨が今、うん、極秘裏に開発している、
やばいよそれ、
極秘裏に、
やばいよそれ、違法じゃないよね、
それは長崎県知事が、うん、もうの肝入りでもう開発している、もうね
それリニアモーターカー級のなんか何それ、大丈夫それ、
いやこれあるのよ、
政治ブドウ、
すっごいブドウが、うん、ものすごい、で俺一口一房だけ、うん、の中の一粒しかいただけなかった、食ってみてびっくりしたよ、そんな甘さねえよっていうぐらいの甘さ、
バナナより甘い、
どこまで甘くなればいいんだろう、ね、
そ
ら
だから甘さ
競争、トウモロコシも山梨もうまいよ、
あれ、
ち
ょっと待って、さっきから山梨の話しかしてないから、う
ん、だってみんな山梨だって、
これみんなじゃねえよ、
荻窪山梨、
荻窪山梨じゃねえよ、
新宿まで山梨で、
うん、YBS の番組になっちゃうから、うんうん、違いますでしょ、
なんだよ、
ね、う
ん、
ちょ山梨以外の話お願いしますよ、
だから汁なし担々麺とかさ、汁なし系って絶対うまいんだけど、うん、なかなかこう食種が伸びないんですよね、そのさっきの油そばとかもそうなんですけど、
まあ、確かにね、汁なし担々麺出してるお店はちゃんと汁ありの担々麺も出してて
絶対うまいだろ、
でうまいんだよ、
うん、
でじゃあいざ一食お腹に入れようってなったら、そうそう、汁ある方頼んじゃうんだよ、ね、
そこが保守炸裂しちゃって、どうせ来たなら定番のっていうさ、そのだから違うんだよ、
そうだね、う
ん、たまにはその遊び心が必要
なんだよ、
そうだね、だから我々僕なんかもいっぱいロスしてきてる、そういうことで言うと、うん、焼きそばパンってさ、
焼きそばパン、
いまだにどっか俺は信じられねえって思ってるところがある、
あ、そう
だけど、うん、一方で突破してきてるところもあって、うん、小麦粉とご飯とかを一緒に食べるとかさ、うん、そういう炭水化物同士じゃねえかみたいなこと言うけど、俺はお好み焼き定食は平気なんですよ、
うん、
だったら俺もっとしっかりしろと、うん、焼きそばパンだっていいじゃねえかって言うんだけど、うん、どうしても買わないね、
焼きそばパンうまいよ、
うん、
であとコロッケそばも避けてきちゃった、
うんう
ん、えなんでよ、
ありえねえと思ってたから、
あコロッケに失礼と、
そう、うん、コロッケに
失礼、むしろそばにはコロッケじゃない、
うん、
ちょっと下してね、
エクストリーム、
うん、エクストリームスケベです、
エクストリーム
でも褒め言葉、そばにさちょっとコロッケ、うん、なんか冷えててもいいんですよ、
まあそうですね
って言ってたよね、
それをこう下下、う
ん、コロッケ論でで
も下下、うん、やがてそれに関しては俺も頑張って、うん、信頼するプチカシマがそんなに言うんだから、うん、と思って、うん、自分でもやってみましたよ、
うんうんうん、
ああこれ美味しいなとかって思った、
うんうん、
気がつくとやらないものがあるんだなってこと、
ああ、
うんうん、
なるほど、
邪魔しちゃってね、
邪魔しちゃってさ、そういうのあるよ、固定観念っていうのはいけないなと思って、うんうんうん、で俺ね今自分の中で一番こうなんとか遠慮しちゃってた部分って、うん、多分酸っぱいとしょっぱいとかをこう同居させたり、うん、甘いとしょっぱいをあんまり同居させるのはそんなに
確かに
ね嫌だなとかと思ってたんですよ、
うんうん、
だけど生ハムとメロンも俺大丈夫になったし、パイナップルとハンバーグも大丈夫になったし、
うまいですね、
だからそっちの方向で言ったら、
うんうんうん、
シャウエッセンとブドウ、
あでも合うかも、
どうやって食べんのそれ、
やってみたさ、
うん、
合うんですよこれが、
あーなるほど、
じゃ皮付きの上になってクシュッとはずけて肉汁がバッて出てきて、
ね、
なんとも言えない旨味が口に広がるけど、
うん、
ちょっと脂っこいじゃない、
うん、
それをだから直後に、
うん、
あずすんなずですよ、うん、すぐ、
うん、
すぐ、
うん、
もうマスカット入れる、
うん、
噛む口の中で、うん、美味しい。
だ前さ、
美味しい。
崎陽軒の人来た時さ、うん、あんずと唐揚げを一緒にやるって、
そう、あれもさ、
そういうことでしょ。
そうだよ。
あれうまいもんね。
あれでなんか扉やっぱ開
くじゃん。本当に、
う
ん、
そう。ちょっと背中を押してくれた。
背中を押
そういうことだよって思った。
うん、
そうなの。だからやってごらんな、ね。
なんで江戸っ子なんですか。やってもらんない。
あ、そう、プリプリのね、ソーセージと
やってみたら、おっからびっくり、おっからびっくりやってみたら、
いいですね。でも牧田さん、パン食べないってことはパンケーキとかホットケーキも食べてこなかったですか、もしかして。
口の中の水分奪われる問題でしょ。
うん、
あれはね、未だにちょっと抵抗ありますよ。あれもロスしてるな。
俺はね、よくあの、うん、まずリンゴ刻んで入れるホットケーキ、まずすごい好きなんですけど、
はあ、
でそれメープルシロップかけて食べるや
つ。へえ。
なんでそんな、なんでそんなさ、お前のこと試してやるみたいな感じで、うん、聞かれなきゃいけないのかよくわかんないんだけど、
そんな洒落た、
そんなことな、はあ、やん
の。うちの母親のそのアドリブ料理のよく転がってる方ですよ。
ああ、そうですか、いいじゃないですか、うん、あ、発見、
うんうんうん、それは成功例であって失敗例も死死類類あるんですけど、
あ、
うん、
ダメな監督なんだよ、ね、うん、その
たまたまセットアッパーで起用したらよかったみたいな、
うん、みたいな、うん、
それは美味しいんだけど、
いいじゃないですか。
よくさ、その西洋風の朝食とかモーニングセットとか見るとさ、ホットケーキ、ベーコンとかさ、ホットケーキ、ソーセージ、メープルシロップみたいな、あるじゃん。
甘いとしょっぱいのやつでしょ。
いやいや、そんなわけないでしょって
思ってた。
思ってたよ。
思ってた。
うまい。
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 うまい。あれうまかった。
うまいんだよ。うん、そうなので
日本人も聞いてみたんだよ、うん、でさ、彼らそのいろいろそういうマイスターとしてさ、うん、いろいろ教えてくれるわけだけどさ、ね、味のゴミってあるじゃんか、
うん、
でそれを頭の中に成功学的に描いておいて、うん、だから苦味の対極にあるのは何だとか、うん、みたいなこととかでバランスすれば、そのありのラインがだいぶ更新されるんじゃないかっていうことを教えてもらいました、うん、
なるほどね。
だから本当は実はものすごい我々小さいとこにしかいなくて、
う
ん、こう極限に酸っぱいを振ったらこっち側の甘みとかをちゃんと担保すれば、
あ、
だから食材とかなんか食べ物にもそういうなんかイメージが付加されてるじゃんか、うん、だかそれを一回取っ払うためにはゴミの五角形をちゃんと頭の中に入れておくとっていうのはね、確かにありだなと思いましたね。それは、
うん、それ振り子の論理というか、
そうそうそうそうそうそうそう。
え、そのゴミの中では牧田さん何が一番好きですか。そんな に喜ばな
くて。俺は塩味とし
ょっぱさ、
塩味と、うんうん、でもやっぱ甘みは好きですね、う
んうん、甘い、
うんうん、で、だんだんほら苦味とかも好きになってきてます、
うん
うんうん、だけどその組み合わせの面で言うと、その甘みと酸っぱみとかなんかしょっぱいとかっていうものとかをこうあんまり混ぜ合わせようっていうことはしてこなかったんじゃないか。
じゃあタイ料理どうだったんですか。
最初びっくりしたね、あれ、
うん、タイ料理びっくりしたし、うん、
甘くて酸っぱくて辛くて、
うん、びっくりだよね。
うまいね、
うん、
あ、タイ料理大丈夫ですか、2人とも。
大丈夫です。
あ、よかった。でも未だにさ、やっぱ食べられない人ってさ
いるね。味の構造的なものとかをちゃんと頭の中に入れておくと、うん、多分だいぶ違うから、タイ料理だって OK になるんじゃないかな。だって最初に苦織のセンセーション忘れないよ。
苦織、ゴーヤですか。
ゴーヤ、うん、あれびっくりしちゃった、
うんうんうん、
びっくりした。
うまい。あんなもの今定着してるけど、
なんであんなのうまいと思えるんだろう。
うまいと思うんだ
よ。
子供でもうまいと思ってんのかな、ゴーヤ。
どうだろうね。
でもそのやっぱり地域に育って、その気候とかで、うん、やっぱね、いただくと
沖縄の人は
うまいっていうのはあると思うよ。
絶対そうだよね。
オリオンビールはそうでしょ。
そうだね。
ね、
うん、うまいよ。確かに、
うん、
あの甘さって勉強いらないんだよね。
あ、まあ、最初からもうアイス好きだもんね、みんな。
甘さはもう本当に、うん、そう、一番うまいの、多分世の中で一番うまいのアイスだからね。
50過ぎて何言ってんの。
っていうのは
生きたね、
うん、っていうのは勉強が必要ないからですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
でも学習とか、うん、なんか経験とかだんだん積んできた時に苦味とかこう獲得してるんです
よ、酸っぱさとかね。
だから学習とそういうのセットだと思います、
うんうん、
だ甘いってことに対してなんか美味しいと思うことにこう慣れすぎてる面がある
よね、うん
うん、それがちょっとね気にな
った。じゃあ最近新鮮だった味って何ですか、マキカさん。
新鮮だったの、
これは なかったわ今まで。
自分の中でもう数年前になりますけど思ったのはごま油とアイスですね。
ああ、あれはうまいね。あ、
ごま油とアイスか。
結構公式な食べ方にもなんか登場しますね。
そうだね、
この番組か。でもうまいよね。
いやいや、俺は自分でなんかたどり着いて、うん、それは美味しいはずだと思ってやってみたら案の定美味しかった、うん、ただごま油入れすぎると俺はちょっときついなと思ったんだけど。
確かにごま油
だね。ただそんなこと毎回やってますよっていう世界だったみたいです。
へえ。
俺がただ単に知らなかった、
うん、へえ、
うんうんうんうん。
ハーゲンダッツにごま油。
そうです。
うわ、
うんうん、
あれはだから自分なりに到達してたどり着いたんで、誰の力も借りるわけではなく、たどり着いて、うん、あ、これやっぱりなんだって思った、うん、最後かな。
だから自分で頂上着いたぞと思ったら意外と
全然もう旗だらけだった
っていう、
うん、旗だらけ、うんうんうん、
この番組でさ、前なんかビアル、ね、うん、ちょっと 0.5% ぐらいのアルコールのビールがって、うん、へー、そういうのが今もう求められる時代なんだね、うんうん、みたいなちょっと話したじゃないですか、うんうんうん、でこの間飲んだんですよ、うん、うまかったですやっぱ試してみる
んですよ、ずっと飲んでるじゃないですか、ええ、
ノンアルコールビール、うんうん、じゃあちょっとこう気分を変えてビアル、うん、でも 0.5% でもやっぱうまいんだよね。今ノンアルコールビールも相当うまいよ、うん、でも 0.5% 入ることでやっぱビールだな。
へ
ー、そんなも
うまいです。
そんなもんアルコール
じゃねえよ。 0.5% ですよ、
うん、思ってる俺がいたわ、
ね、思っちゃうでしょ、う
ん、そんなもんアルコールでもなんでもねえよ、
う
ん、
そうですよ、ね、支持率で言ったら低いですよ自民党の次の総裁にふさわしい人っていう世論調査で、うんうん、下村博文さんが 0.6% だから
それあるのかい、それ支持率が。
でもそっちはまずいけど、リアルの中の 0.5% はうまいですよ、
ね、ああ。でもそれは
お試しになって
ます、うん、やらないといけないね、うん、ちゃんと試さないと、
う
ん
う
ん、
そうだ、俺今毎日のように食ってるのあるわ。
何？
とあるコンビニで売ってる、うん、なんかね、最近一人用のなんかお惣菜みたいなのがすごい売ってんのよ、うん
う
ん
う
ん
う
ん、
あるね、
あの長芋の醤油漬けっていうのを売ってて、
あ、絶対うまいそれ、うん、
これもね、食べて、うん、本当に食べて、うん、長芋って知ってたけど、
お惣菜で、お惣菜であるでしょ、
うん、こんなうまいかっていう、シャクシャク感
うまいよあれさ、自分で調理するとなったらさ、うん、大変だよ、ね、痒くなったりするしさ、
そうそうそう、マキタさんいい顔してますね。
いや、達夫がようやくそこに到達したかと思って
上からなんだよ
俺はここにいるよ
今日は味覚論、東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに、マキタスポーツ、プチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。